こんにちは。スマホで聞いて学ぶゴルフメンタル講座、メンタルコーチの石井です。
こんにちは。今日もよろしくお願いします。
余計なことを考えれば考えるほどボールは曲がる。だから、Don't think, just do it。今回はゴルフメンタルの基礎理論を学ぶ回として、重要なコンセプトを一つ取り上げて説明していきたいと思います。
基礎理論ですね。どんな話になるのか楽しみです。
何事もそうですが、基礎を理解しているといろいろな応用が効くようになります。できるだけわかりやすく解説していきますね。
はい、お願いします。
今回のキーワードはパフォーマンス曲線です。サブタイトルをつけるなら、ストレスは多すぎてもダメ、少なすぎてもダメ、集中力の方程式といったところでしょうか。
パフォーマンス曲線、正直なところ言葉だけ聞くと全くイメージが湧かないですね。どんな曲線なんでしょうか。
そうですよね。実はこれ図で見ると一発でわかるんですが、今日は音声だけなのでぜひ頭の中でイメージしてみてください。
はい、
はい、アルファベットの U の字を逆さまにした形、あるいはシンプルになだらかな山の形を思い浮かべてみてください。左右対称の綺麗な山です。
山の形ですね。イメージしました。
はい、そのグラフの縦軸、つまり高さがパフォーマンスです。高いほど良いプレーができている状態、そして横軸がストレスや興奮のエネルギー量です。右に行けば行くほどプレッシャーや興奮が強くなると考えてください。
なるほど。縦がパフォーマンスで横がストレス。
そうです。そうすると山の左側のふもとはストレスが低すぎてパフォーマンスも低い状態、逆に山の右側のふもとに行くと今度はストレスが高すぎてやっぱりパフォーマンスが下がってしまう。
ああ、なるほど。つまりストレスはなくてもダメだし、ありすぎてもダメで、両端はどっちもパフォーマンスが低いんですね。
その通りです。そしてこの山の頂上、つまり適度なストレスがかかっている時だけがパフォーマンスが一番高くなる。これがパフォーマンス曲線、別名逆 U 字曲線と呼ばれるものの正体です。
そう説明されるとすごくわかりやすいです。山のてっぺんを目指せばいいわけですね。
はい、このイメージを持った上で普段のゴルフを振り返ってみてほしいんです。あなたは自分がこの山の右側、つまりストレスが高すぎてパフォーマンスが落ちてしまった経験はありますか？
それはもうたくさんあります。例えばコンペの朝一のティーショットなんかはもう心臓がバクバクして手も震えるような感じがして、これは明らかに山の右側に行き過ぎていますよね。ベストスコアがかかった最終ホールなんかもそうです。
いわゆる上がっている状態ですね。右側のふもとに転がり落ちている状態です。
そういう時は体がガチガチになってスイングも速くなって大抵ミスショットになります。だからストレスや緊張は敵だと思って深呼吸をしてリラックスしようと努めるわけです。
つまり山の右側から左側に戻そうとするわけですね。
はい、
でも一方で今の話を聞いていて思ったんですが、山の左側の失敗もある気がします。例えばどんな時ですか？
気の置けない仲間とのプライベートなラウンドなんかでスコアも気にせず今日は楽しもうと完全にリラックスしている時です。
天気も良くて会話も弾んで、うん、お酒を飲みながらほろ酔い気分で回っているような時ですね。
あ、まさにそうです。はい、でもじゃあその時にベストスコアが出るかというと意外とそうでもないんですよね。気が抜けているというか集中力が続かないんです。
そういった仲間うちの、まあ、いつものラウンドの時、だらけないように皆さんよくやることはありませんか？
ありますね。握りですね。
そうです。オリンピックとかランチをかけるとか、ちょっとしたゲーム性を持たせるやつです。あれをやるとどうなりますか？
やっぱりピリッとしますね。このパットを入れたらポイントだと思うと急に目が覚めるというか集中力が高まります。
まさにそれこそが意図的にストレスを足して山の左側から頂上へ登ろうとする行為なんです。
なるほど。お金をかけるのが好きだからやってるんじゃなくて本能的にパフォーマンスを上げようとしていたわけですね。
その通りです。つまり私たちは放っておくと右に行き過ぎるか左に行き過ぎるかどちらかにブレてしまうものなんです。だからこそこのパフォーマンス曲線を理解して自分が今どこにいるのかを知る、これがメンタルコントロールの第一歩なんです。
自分が右にいるのか左にいるのか、まずはそれに気づくことですね。
そうです。そしてここからが面白いところなんですが、右側にいるときと左側にいるときではやるべきことが真逆になるんです。
真逆ですか？
そもそもなぜ人は右側に行くのか、その大きな要因の一つが未来、結果への期待、そして過去、 ミスの記憶、そしてマイクロコントロールです。
マイクロコントロール、
はい、体の動きやクラブの軌道を細かく意識してコントロールしようとすることです。あなたは不安な時ほど手首をこうしてトップの位置はここでと動きを丁寧に確認したくなりませんか？
なります。ミスしたくないからいつもより体の動きに気をつけます。
実はその丁寧な意識こそが自分をさらに右側に押しやる考えなんです。
逆なんですか？丁寧にやるのはいいことだと思ってました。
マイクロコントロールは脳に負担をかけるので、右側にいるときにそれをやると脳が不安定になって余計に体が固まるんです。だから右側にいるときはフォームのことは考えちゃダメなんです。
なるほど。良かれと思ってやっていたことが油に火を注いでいたわけですね。
そうなんです。例えば池越えのショットや落としどころの狭いドライバーショット、こういう難しいと感じる場面ほど考えてはいけないんです。マイクロコントロールを手放して完全に体に任せて振った方が実はいいショットが出ます。
難しい場面ほどコントロールを手放す、なんだか怖い気もしますが、言われてみれば開き直って振った時の方が結果はいいことが多い気がします。
そう、人間は追い込まれた時ほど本能的な体の自動運動に任せた方がパフォーマンスが高いんです。でも逆にお酒を飲んでいたりだらけて左側にいる時はどうすればいいと思いますか？
その理屈で言うと逆に考えた方がいいってことですか？
その通りなんです。左側にいて集中力が散漫な時はあえてマイクロコントロールをするんです。脳に負担をかけることでパフォーマンスが頂上に戻ってくるんです。
なるほど。フォームを考えちゃダメ一辺倒ではなくて、その意識は右に行くためのアクセルだから使いどころを見極めろってことですね。
まさにそこがこのスマホで聞いて学ぶゴルフメンタル講座でお伝えしたいバチバのポイントなんです。自分が右にいるならこうする、左にいるならこうする、その引き出しを持っているだけで本番でより力を発揮できるようになるんです。
非常に実践的ですね。
最後に少し余談になりますが、私のメンタルコーチという仕事も実はこの右と左の調整がメインになることが多いんです。
調整ですか？
例えばプロテストや大事な試合の前、選手は放っておいても勝手に山の右側緊張しすぎに行きます。だから私の仕事は彼らを左に戻すリラックスさせることです。あまり考えすぎないようにアドバイスしたりします。
確かにそういう場面では誰でも右に行きますもんね。
そうです。逆に試合が終わってオフシーズンになったり、次の目標が遠くなってしまった時、今度は気が抜けて左側に行ってしまいます。
だらけて練習に身が入らなくなるやつですね。
そうです。だからそういう時はあえて厳しい課題を出したりノルマを課せたりして無理やり右に送るストレスを与えることをします。そうやって選手が常に山の頂上にいられるように環境を作るのがコーチの役割なんです。
なるほど。プロもそうやって調整されてるんですね。
そうです。だからか私が指導しているプロからは、先生はうるさい、しつこいと言われることもあります。でも本番のコースではコーチはいません。だからこそ自分で自分を右から左に、左から右に調整できるメンタルスキルを身につける必要があるんです。
そのための方法がこの講座で学べるわけですね。
はい。この講座ではこれから数回にわたってそういった自分で自分を整える技術も一つずつ取り上げていきます。次回以降具体的にどんなスキルを使えばコントロールができるのか詳しくお話ししていきたいと思います。まずはご自身が今右にいるのか左にいるのかを観察することから始めてみてください。
わかりました。次回の実践的な話も楽しみにしています。
ゴルフで本来の力を発揮する気は Don't think, just do it。 その先にフローやゾーンが待っています。それではまた。